本日の聖書を箇所を拝読いたします。本日はヨハネによる福音書1章35節から42節であります。ヨハネによる福音書1章35節から42節であります。拝読します。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。以上です。メシアに出会うと題しまして、指導俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまヨハネによる福音書1章の35節から42節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところですが、35節から37節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。この日、洗礼者ヨハネが口にした言葉は、今聞いた箇所では少し縮められた形になっています。ちょっと前のところですが、29節には、ヨハネが最初に同じことを語った時の言葉が省略されずに記されています。イエス様は神の子羊だということは、29節を見ると、世の罪を取り除く神の子羊だというふうに言われているんです。世の罪を取り除く、世には罪があるのです。で、それは大元をたどるならば、生きている人間、つまり私たち一人一人から生じているものです。で、それはもちろんキリスト者も例外ではないんです。キリスト教を毛嫌いする人たちの言葉として時に聞こえてくることに、キリスト教っていうのは人間を罪人と言っている、それが面白くないって、そういうふうな言葉が聞かれる場合があります。キリスト者は二言目には罪罪と言って、普通の人間を罪人扱いする、冗談じゃない、我々犯罪者じゃない、そう言って反発をされるんです。で、確かに反発され嫌がられる理由としては、そんなふうに言われれば最もかなというふうにも思いますが、 しかし聖書が語っていることというのは、キリスト者には罪がなくて、その他の人たちに罪があるということではないんです。私たちは誰しもが神様を中心に生きるよりは、自分中心に生きるのが当たり前だ、そんなところがあります。私たちはどうしたって自分は中心だし、自分が人生の主人公だと思ってしまう、そういう心の傾きを持ってるんです。そしてお互いがそのために衝突をしたり、あるいは隣の人に不安や恐れを抱くようなこともあります。そのために言葉が荒々しくなったり陰険になったりするということがあります。上辺ではいかにも周りの人たちのことを思いやっているように見せながら、しかしどうしても私たちは、まあ、当たり前のように自分中心から抜け出せない、そういう呪縛に陥っているようなところがあります。ですからキリスト教が教えていることというのは、キリスト者は清らかだけど周りの人たちが違うと、そういう意味で人が罪人だと言ってるんじゃないんです。どうしたって私たちは自分中心になってしまう、いつの間にか自分の思い通りにならないと不満を溜め込んでしまう、それを周りの人にぶつけてしまったり、あるいは自分の心の中にそういう思いをうつうつと抱え込んでしまう、そういう人間の惨めさ、人間の罪のありようを救ってくださる方、そしてこの方の光に照らされて生きるならば、たとえここにいる私に欠けや破れがあっても、この方の光に照らされて温められて、そして私たちが自分中心に生きないと気が済まないっていうタコツボみたいな人生の中から、少し広やかな場所に出してもらえる方、神様が私たちのために備えてくださっているこの世界の中で、本当に喜び感謝して周りの人たちと一緒に生きていけるような、そういう新しい生活をもたらす鍵になってくださる方として、ヨハネはイエス様のことを指し示すんです。見よ、この方こそ神様が私たちのためにお与えくださった神様の子羊だ。この方が私たちを新しい生活へと招き入れてくださる方だ。ヨハネはそういうふうに証しをしました。で、ヨハネがそう語った言葉を近くにいた二人のヨハネの弟子が聞きつけます。ここには、二人の弟子と一緒にいたと言われていますけれども、ヨハネの、この洗礼者ヨハネの様子というのは他の福音書にも出てきますが、そこを読んでいると、おそらくヨハネと一緒にいた弟子は二人ばっかりではなかったように思います。もっと大勢の人たちがヨハネの周りに群がっていたかもしれないんです。でもこの時、その先生であるヨハネの言葉をきちんと聞き取ることができたのが二人でした。ヨハネがイエス様が歩んでいる姿に目を留めながら、見よ神の子羊だと、そういうふうに語ったのをこの二人はです、聞き逃さなかったんです。で、仮にです、ヨハネが歩いているイエス様を指さしながら、この方こそ救い主だ、みんなこの人に従いなさいというふうにです、非常にはっきりした言い方をしていれば、また様子が違ったかもしれません。ヨハネが強い口調で、みんなのものよイエスに従えって、そんなふうに命令をしていたらば、事情は違っていたかもしれないんです。でもヨハネはそういうふうに証しをしませんでした。ヨハネは歩いているイエス様をご覧見て、そして見よ神の子羊がここにいるってポツンと言ったんです。それはまるで聞く耳のあるものは聞くがよい、そういうふうに言ってるかのようでした。ヨハネの証を聞き取った人、その人がイエス様についていくようになったんです。37節のところに、二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った、そう言われている通りです。同じ言葉を耳にしても人によって対応が違うということがあるんです。同じヨハネの証の言葉を聞いても、ある人はそこに証されているイエス様に心を惹かれますけれども、しかし別のある人はちっとも 心惹かれません。ヨハネはしかしそれでよしとしたんです。どうしてでしょうか。それはもともとヨハネが何を教え何を求めたかということを考えればよくわかります。ヨハネがもともと人々に求めていたものは悔い改めでした。そして悔い改めるということは、これは人から命じられたり人から強制されてする、そういうものではありません。私たちキリスト者がイエス様を信じて洗礼を受けた時のことを思い返せば、よくわかるんじゃないでしょうか。幼児洗礼は別ですけれども、大人の洗礼を受ける、あるいは幼児洗礼を受けている人が大人になって信仰告白をするという時にはです、洗礼を考えてみたらと勧めてくれる人はいたとしても、あなたは洗礼を受けなさいって強制をされて洗礼っていうのは受けていないと思います。それはどうしてか。私たちが洗礼を受けたりイエス様への信仰を言い表す信仰告白の中心に悔い改めという事柄があるためです。自分から私は神様のものとして生きるんだ、そういう新しい思いを与えられて私たちは洗礼を受けたいって自分で言い表すんです。そしてもちろん人間の思いだけで洗礼になるわけではないのです。それをしっかりイエス様は聞き取ってくださって、よろしい、ついてらっしゃい、そう言ってくださって洗礼式が行われ、私たちはキリスト者にされていきます。ここでヨハネの証を聞いて従おうとした2人についてもそうなんです。この2人はヨハネの証を聞いてイエス様に従った、さっき37節にそう言われていました。しかしイエス様に従ったと書かれていますが、じゃあこの時にこの2人がイエス様のことを本当に救い主と分かっていたのか、そう考えながらここを読んでみますと、この2人はイエス様のことをどう思ってたんだろうなとちょっと、気になる言葉が出てまいります。38節のところでイエス様が後からついてくる2人に気がついて振り返り語りかけてくださるんですね。38節をお聞きします。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言った。洗礼者ヨハネから指し示された、その方にこの二人興味を抱きました。で、ついていきました。でどうも悔い改めっていうのはです、最初はこの程度のこともあり得るんです。ちょっと興味を抱くとその程度です。最初から十字架であるとか復活であるとか、あるいは主が再び来られる再臨のような事柄が全部分かって悔い改めるというのではありません。あるいはまたそういう聖書の中に教えられている教義的な事柄が分からなければ悔い改めることができないというのでもありません。あのイエス様という方は特別な方だ。あの方はあなたに新しい生活、自分中心ではない、新しい生き方をさせてくださる方だという、そういう証を耳にして興味を抱いて、それなら少し教会に通ってイエス様の話聞いてみようと思うぐらいのことでも。しかし確かにそこにはです、その人の中には新しいものが始まってるんです。イエス様に何かの求めが生まれる。そういうことが起こっています。でこの2人の人は、2人のお弟子さんたちはイエス様についていったんだと言われますが、何を求めているのかと言われたときにです、最初はラビというふうに呼びかけているんですね。ここには先生という意味だというふうに説明がついています。ユダヤ教の律法の学者、旧約聖書について教えてくれる先生のことをラビというふうに言います。二人は最初イエス様のことを救い主だとは全然気がつかなかったんです。聖書のことを教えてくれる何かの先生だとそう思ってついていったんです。ところがです、そういうふうに思いながらとにかく興味を持ってついてくる二人の人に対してイエス様は、イエス様の方が目を留めてくださって語りかけてくださるんです。あなたは一体何を求めているのか、そう尋ねてくださいます。でこれは聖書の中でイエス様がおっしゃっている言葉ですが、しかし実はここにいる私たちも教会生活の中で シエスが繰り返し尋ねてくださる、問いかけてくださる言葉であるかもしれません。あなたは熱心に教会に通ってきてるけれど、一体何を求めているのか。ここにいる私たちは一体なんで教会に集まってくるんでしょうか。温かな家庭や家族のような交わりを求めてくるんでしょうか。あるいは周りの大勢の人たちから認められたいから教会に来ていろいろと奉仕するんでしょうか。それとも神様の言葉を聞きたいと思うからでしょうか。いろいろなことが考えられるんだろうと思います。しかし神様の言葉って果たして私たちが予想するような言葉なんでしょうか。あなたは何を求めて私についてくるのか、あなたは何を求めてここにやってくるのかというイエス様の問いで、これはもしかすると私たちには簡単にこうですと返事できるようなものではなくて、それこそ私たちが一生をかけて答えを探していくような、そういう問いかもしれません。私たちの場合には礼拝に集う、そして礼拝を捧げる、この生活を続けていく中で一体自分は何を求めているんだろうか、それが繰り返し問われるようにも思うんです。で、この二人の弟子の場合はどうだったんでしょうか。イエス様が急に振り返って、あなたは何を求めているのかとお尋ねになった問いにどう答えたんでしょうか。あんまり明瞭な返事ではないようにも感じられます。二人は口ごもりながら答えるんです。どこに泊まっておられるのですか。どこに泊まってるんでしょうか、お泊まりなんでしょうか。で、これはイエス様が泊まっている宿の格付けを聞いている問いではもちろんありません。例えば三つ星のホテルに泊まっているとか五つ星のホテルに泊まっているとか、そういうことを尋ねている問いではありません。この二人は洗礼者ヨハネからイエス様を示されてついてきました。でも実のところは主に従うということがどういうことなのか、よくわからない。どうしたら主に従ったことになるのかもよくわかりません。イエス様が泊まっている宿を訪ねたということは、これから自分たちがその宿を訪ねたり、あるいは宿の前で待っていてイエス様がどっかにお出かけになるときにそのイエス様についていって、イエス様がどんな歩みをなさり何を教えられるのかを知りたい、そういう思いから出てきた言葉と思われます。ですからこの二人が言ったです、どこに泊まっておられますかというこの問いは、別に言えばこんなふうに言えるのかもしれません。イエス様、あなたのことを私たちはまだあんまりよく分かってはいないのです。でもあなたに興味があります。あなたについていって、あなたがどんな方であるのか、またあなたが何を教えてくださるのかを知りたいのです。そのためにどうかどこに滞在なさっているか教えいただけないでしょうか。そんなつもりでどこに泊まっておられるのですかと言ってるわけです。二人はまだイエス様に従うその生活においては初心者で、自分がこの生活する中で何を求めているのか、何を求めたいのかがはっきりしていません。でもシエスに興味があって、シエスについてもっと知りたいと思っている。で、最初はそれで十分ではないでしょうか。で、イエス様はどうお答えになるんでしょうか。シエスは彼らを拒みません。場所を教えてどこそこの番地にいるって、そうおっしゃるんじゃないんです。二人の弟子の求めがそういう情報を知りたがってるというのじゃないってことをご存知だからです。シエスは何と答えられるか。来なさい、そうおっしゃって、実はイエス様に付き従う生活の中に二人を招いてくださるんです。39節のところです。イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。来なさい、 そうすればわかる。イエス様はそう答えになりました。一体何がわかるんでしょうか。二人の弟子たちが言っている言葉の字面だけを、聞くならばどこに止まっているかがわかるということになると思います。でもこの二人の弟子たちはイエス様がどこに止まっているかということに興味があるんじゃないんだと思います。この二人が本当に求めているのはイエス様その方です。相手が何者なのかがわからないのに、その人を知りたいと思って求めるというのは少し変な感じがするかもしれません。いかにも危なっかしいとさえ思う方いらっしゃるかもしれません。でもこの二人がイエス様にそう求めたのは、実はもともと自分たちの先生だった洗礼者ヨハネの証しの言葉があったからです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ、あの人が神様の子羊なのだ。そういうヨハネの証しを聞いてこの二人は心を惹かれたんです。もちろん他にもヨハネの周りには大勢人がいて、ヨハネの証しを聞いてもちっとも心を惹かれなかったという人たちも大勢いました。でそういう人たちはイエス様の後をついていったりはしません。したがってそういう人たちはイエス様が振り返って声をかけようにもそこにはいないのですから、イエス様の言葉を聞かないままで終わります。でもこの二人は違ったんです。この二人はヨハネが証しする言葉を聞いて、最初は何だろうと思ってついていったんです。でその時にはイエス様のことを旧約の学者ラビの一人ぐらいと思ってたわけです。その程度の思いだったにせよ、この二人はイエス様に興味を抱きました。でそれならばこの二人が本当に求めたのはイエス様の宿がどこにあるかじゃなくてイエス様なんです。そしてイエス様はそういう二人に目を注いであったかく迎えてくださいます。来なさい、そうすればわかる、そうおっしゃってくださるんです。で思えば私たちの信仰生活にもこの二人の弟子たちと似たようなところがある、そう思い起こせるんじゃないでしょうか。私たちが洗礼を受けてキリスト者として生活のスタートを切ったとき、一体私たちはイエス様について何が分かっていたんでしょうか。週報には毎週、記事が出ています。洗礼を希望なさる方はどうぞお申し出ください、教義を学んで洗礼の準備といたします。もし洗礼を受けたいとおっしゃる方、あるいは、洗礼を受ける決心まだつかないけれど洗礼について考えてみたい、そういうお申し出がある場合には週報に書かれている通りに準備会を行います。でもそういう準備会を行ったからといって全部が分かりましたと言って洗礼を受ける方というのは多分いらっしゃらないんですね。実際に私たちが洗礼を受けるときというのは分かんないことはまだたくさんあります。でもイエス様がこの私を礼拝や祈祷会やその他のいろんな集会に招いてくださって、少しずつでもご自身のことを分からせようとしてくださっています。聞いたことを全部分かる自信はないけれども、しかし少なくともイエス様の方がご自身のことを私に分からせようとしてくださっている、そしてご自身をこの私にくださろうとしてくださっている、それは分かりますと思って洗礼を受けキリスト者の生活のスタートを切る、そういう方が多いんじゃないでしょうか。来なさい、そうすれば分かる、そう言って二人の人をご自身に従ってくる弟子として招いてくださるイエス様というのは、この聖書の中にいる二人だけじゃなくて私たちの前にもおられるんです。そしてイエス様の言葉に招かれるみたいにしてこの二人はついていって、その日はイエス様のもとに泊まったというふうに言われています。イエス様はこの二人をご自身のもとに泊めてくださいました。私たちもイエス様が招いてくださるんです。イエス様のもとにとどまることを許してくださいます。そして親しく交わって御言葉をかけてくださって、その中でイエス様がどんな方であるか、私たちに何をしてくださるのか、そのことを少しずつでも分からせてくださるんです。 でこの日イエス様のもとに宿った2人の人の1人はアンデレでした。でこのアンデレはイエス様のもとにとどまって親しく交わる中でイエス様への新しい理解に導かれていきます。最初にイエス様の後をついていた時はラビ、先生と呼んでいましたけれども、イエス様のもとに宿って親しく教えを聞いて生活する中でイエス様の呼び方が変わっていくんです。40節41節のところです。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。アンデレたちは最初はイエス様のことをラビ、先生、そう呼びかけていました。でもアンデレがしばらくイエス様のもとにとどまって、生活を共にしイエス様の言葉を聞いた後で自分のお兄さんのシモンと出会った時には、私たちはメシアに出会ったんです、そういうふうに言ってます。たった一晩泊まっただけでこんなにも変わるのかと驚く人がいますけど、実はここには次の朝とは書いてないので、もしかしたら何日間かイエス様のもとにとどまった後かもしれません。イエス様のもとに寝起きをする、それは一日限りではなかったんですね。何日間か、そして後にはもうアンデレはイエス様に従う弟子になって何日でもイエス様と一緒に寝起きをするって、そういう生活に招かれていきます。それよりです、驚くべきことっていうのはアンデレがここでやってることなんです。自分のお兄さんのシモン、これペトロというふうに後で名前がつきますからシモンペトロと前に言われてますが、お兄さんのシモンペトロに出会った時にアンデレはイエス様のことを私はメシアに出会ってる、そういうふうに紹介してるんです。アンデレがここでやってることっていうのは、実は先に洗礼者ヨハネがイエス様のことを呼び指しながら見よ神の子羊だ、そういうふうに証しをした指し示していることと言葉は違いますけど、やってること柄は同じです。ヨハネはイエス様のことを神様の子羊だとそう信じて、この方はそうなんだと言いました。アンデレはこの方はメシア、油注がれた特別な方だというふうに言っているわけです。イエス様と寝起きを共にしてイエス様の光に照らされる生活を送っていくうちに、アンデレはイエス様がただの律法の教師、ラビじゃなくて神様から使わされた特別な方だということに心を開かれていったんです。しかしどうしてアンデレはそんなふうに気づくことができたんでしょうか。一体イエス様のもとでアンデレがどういう経験をしたのかということはここには書かれていません。でもアンデレに連れられてお兄さんのシモンがイエス様のもとに行ったときに、シモンの経験として42節にこういうふうに言われています。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。シモンの経験によればです、イエスは初対面だったにもかかわらずシモンの性格や人となりを素早く見抜いてあだ名をつけられたっていうんですね。ケファというのは岩という意味ですが、その岩という言葉をギリシャ語に直して呼ぶとペトロという名前になります。だからシモン・ペトロというのは、名字と名前というんじゃなくて、もともとシモンという名前なんですが、イエス様がそれにペトロ、ケファとあだ名をつけられたんです。でただこのペトロの名前がいつこういうあだ名がついたのかというのは、福音書を読んでいると伝承が2つあります。このところでは初対面でイエス様がこういうふうにあだ名をつけたと書いてありますが、マタイによる福音書の16章を開きますと、イエス様が弟子たちと旅をしてフィリポ・カイサリアの近くまで行かれるんです。そしてその時にお弟子さんたちに、 周りの人たちは私を何と言ってるか、お弟子さんたちがいろんなイエス様についての風評を伝えると、じゃああなた方は私を何と言うのかと、そういうふうにお尋ねになるんです。でシモンが弟子たちを代表して、あなたはメシア、生ける神の子ですと、そう言った時にイエス様がこのシモンに対して、あなたはペトロ、岩である、そうおっしゃったんだというふうに語られています。でマタイによる福音書だと、ペトロというあだ名がつけられたのはその時で、つまりイエス様が弟子にシモンを招いてからかなり一緒に生活した後で、そういう名前がついているんですが、今日のところは、一目でイエス様が、そういうあだ名をつけた、マタイによる福音書とこのヨハネによる福音書の記事というのは、どうもしっくり調和しないようなところはあるんです。しかしこのヨハネによる福音書に言われていることというのは、イエス様が初めてシモンに会った時から注意深く目を注いでくださって、そしてシモンの岩のような堅くなさや鈍さを見抜かれたということを言ってるんだと思います。ペトロからすればです、初対面の自分のことを知らないはずのイエス様にそんなふうに見抜かれたということは大変驚きだったろうと思います。しかしです、実はそういうことというのは、私たちが教会生活を経験する、過ごしていく中で経験する場合があるんじゃないでしょうか。この教会に集まって毎週聖書の解き明かしである説教を私たちは聞きます。でその説教を聞くときにです、どうして聖書の中にまるでこの私のことを知っているようなことが書かれてるんだろうって、そう不思議に思われる、そういうことがあるんじゃないでしょうか。それは実は聖書というものがもともと全てのことをご存知の神様の言葉だからなんですけれど、しかしアンデレもまたイエス様との出会いの中で自分のことを本当によくご存知であるイエス様に不思議な思いを抱くようになったんだと思います。そしてこれはただ聖書のことを知っている学者というのではない、特別な力を与えられているそういう方だ、そういうふうに言ってイエス様のことを、メシアがここにおられるんだというふうにお兄さんのシモンに紹介したのだろうと思います。私たちがどうしてイエス様のことを救い主だと思うのか、それは私たちが自分一人でいろいろ考えているうちに悟りを開くようにして、ああイエス様が救い主だと、そんなふうに思うというのではないだろうと思います。アンデレともう一人の弟子に対してはヨハネが、見よここに特別な方がおられる、神様の子羊である方だと紹介をして、この二人がイエス様に従うようになったように、あるいはシモン・ペトロに対してはアンデレが、ここにメシアがいる、そう紹介してイエス様に従うようになったように、私たちの場合にもきっと誰かが教会に行くことを勧めてくれて、そしてイエス様との出会いの導き手になってくれているんです。その人が特別な方がいらっしゃるんだよと私たちに知らせてくださったから、私たちはそのことによって実はイエス様とのつながりを持つようにされました。最初は特に救い主だなんて思わずに教会に来てたかもしれないんです。そういうなんか特別なことがあるのか、いい話が聞けるのかと思って教会に来てただけかもしれません。でも証人の言葉を聞き取って興味を抱いて関心を持った人がこの教会にやってきて、そしてこの教会の場で聖書を通してイエス様が私たちに語りかけてくださるんです。あなたは一体何を求めてるんですか、あなたはどう生きたいんですか、そしてイエス様との交わりを通しイエス様の言葉を聞く中で、私たちはこの方が本当に救い主なのだということを信じるように導かれていくのです。で実は今日聞いているこの箇所にはさらに象徴的な言葉によって多くのことが語られていると思います。でそれは今日今から話すと時間がもううんと長くなってしまいますので、来週また改めて考えることにしたいと思います。しかしイエス様が ヨハネやアンデレといった人間の言葉に証しをされて、そして新しい人たちがイエス様のもとに招かれている、そういうイエス様への招きというのが私たちにも語りかけられている。そして私たちはイエス様から、あなたは何を求めて生きているのか、そう尋ねられていることを覚えたいと思います。私たちをイエス様ご自身との交わりの中に招いてくださって、神様のもとで生活をする、そういう新しい幸いなものへと私たちは導かれています。そんなふうに神様と共なる生活に私たちを導いてくださるイエス様がいらっしゃる、そのことを知って、私たちもここに特別な方がいらっしゃいます、そんなふうに証しをする、そういう一人一人とされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様は私たちに、あなたは何を求めているのかとお尋ねになってくださいます。私たちは普段は自分の思いが実現する自分中心の生き方に気を取られているために、本当には自分が何を求めているのか、あまり心を向けることなく、その時その時自分の心や頭に思いついたことばかりを求めて時を過ごしがちですが、しかし本当に改めて、あなたは何を求めているのかと尋ねられますと、私たちはあやふやなところがあるようにも思います。この私が本当にあなたから命を与えられたものとしてどのように生きるのか、またどう生きるのが自分にふさわしいと考えるのかを、私たちがそこに思いを向けて歩んでいくことができますように、どうかお導きください。そしてどうかあなたが私たちを本当に深く愛し、私たちの命を喜んで、この世界の中で、この世界に使え、また隣人に使えるものとして持ち運ぼうとしてくださっていることに思いを開かれ、感謝と喜びと思って生活するものへと私たちを育ててくださいますようにお願いいたします。私たちが今日ここに命と体と心と与えられて生かされている、このことを本当に感謝をいたします。どうかあなたの恵みにお応えして生きるものへと私たちを育ててくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。